タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
秒針が怖い池田です。
世の中全部タネにしようタネラジ。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、今回はですね、特別編ということで。ちょっとくくりがわからないから、特別編ということで。
何だろう、タネラジのってことですかね。
はい。投稿するときに考えますけども。はい。最近ちょっとね、スターウォーズ見たんですよ。
お
ー。エピソード9。
はい。
スカイウォーカーの夜明け。
はいはい。
で、ちょっとこれを話しつつですね。
はい。
まあ、超、対策続編映画の楽しみ方っていうのをちょっと喋ろうかなと思っております。
うん。うん、ちょうどこの次の回の読書でスターウォーズ扱うんでね、ちょうどいいんだか悪いんだかよくわかんないですけど。
まあだからある意味僕らはスターウォーズに乗せられてると言っても過言ではない。
僕はあんま乗ってないんですけど、はいはい。
そうですね。そうだからまあそうね、岩崎さんはそうなんだったらいいよ、俺一人でも行くよということでですね。まあ、スターウォーズが、まあ、今、ちょうどね、9がやってる時期で、一応、感想っぽいこと言ってみましょうか、一応。
はいはい。
うん。まあ、僕もね、正直言うとにわかでして、
うん、うん。
4、5、6と言われてる最初のやつが、まあ、ちょうど時代的にはその、うん、テレビですごくバンバン放送してた時期なんですけど、うんうん、映画館で僕見てないんですよね。
ほうほ、
ん、
うほ、
ん、う。だからまあ、あ、こういうのが流行ってんだなーぐらいのことで印象があって、で、それでしばらくしてまたその、うん、エピソード1から、うん、ね、ちっちゃい、ダース・ベイダーが出てくるやつがやってんなーってのがあって、はい、これもやってんなーって思って、まあ、スルーするっていうパターンだったんですよね。
うんうんうん、
だから全然そんなに、まあまあ見たら面白いんですよ。見たら本当に、なんていうんですかね、安心感のあるコンテンツって感じなんですけど。
うんうんうん、
まあ いや、ちょっと長くなっちゃう。で、パッて、いろいろ思ってはいるんですけど、まあ感想ね、感想ね。うん、まず、最初に見て気になったのが、レイヤ姫どうするか問題っていうのがすごく気になっちゃって。うんうん、
キャリー・フィッシャーさんね。
だから、映画の中ではまだ生きてるけれど、本人は亡くなってしまったっていう状況って、うん、まあよくはないんでしょうけど、うん、でもね、こう続編ものってしょうがないですよね。その本人変えるわけにも、さすがにいかない、ね、すごい歴史がありますから。
うん。
で、やっぱその、頭越しの映像がすごく頻繁出てくるじゃない。冒頭の方で。うん、レイを修行するっていうすごい大事な役なんだけど、なんかカメラワークの方が気になって、落ち着かないっていう時間を、うん、しばらく過ごすっていうね。で、まあまあ、それは、まあそう、しょうがないでしょうというところで。で、
若い頃のシーンはね、娘さんがやったんですよね、あれね。
あ、そうなんだ。
うん。
ああ、なるほどね。昔のね、シーンがちょっと出てくるんですよね、そうですね。
はい。
で、次は、まあ、前作見ると、ちょっと気になるところですけど、その、フォースっていうのは、誰が持ってんだ問題ってのがあったじゃないですか。
うん、うん、うん。
その、まあ、ずっとこれは、まあ、ちゃんとは追っかけてないけど、どうやら限られた人がフォースを使えるっぽいムードがあったりするんだけど、うん、で、だから、その使える人が減ってるみたいな感じもあるんだけど、
うん、
なんか、だんだんそのガンダムの、ニュータイプみたいな感じで概念がよくわかんなくなるみたいな話があって、
うんうんうん、確かに。
で、まあ、簡単に言うと、これは血の問題なんですかっていう話が、ちょっと肝だと思うんです。その前回は確かなんかあれでしょ、普通の子が力持ってる風な感じに描いたりとかしてるんだよね、きっとね。
あとまあ、フィンっていうね、黒人の青年もなんかフォースっぽいものをやってるよねっていうのはありましたよね、描写として。
今回の作品だよね、そうそうそう。だから、どうすんのかなと思ったんだけど、うん、なんか、言葉上で結構絆とかさ、仲間とかそういうことを結構、一生懸命言うのね。なんか、この物語中で。うん、だから、監督、まあ、あえて監督と言いましょう。監督は、血の問題じゃないんですよっていう気持ちだけが、すごい、伝わってきたなっていうのはあったんですけど、
う
だったらちゃんと映像とかでそれを再現しろよっていうちょっと気持ちも
ありますかね。まあ、ジョージ・ルーカス自身はプリクエルでね、ミディクロリアンチって作っちゃったから。
そう、まあだから、その、まあ設定云々っていう、まあ後でちょっと喋りますけど、まあまあとにかくそういう風な気持ちはあったんだな、みたいな。
うん。
で、さらに敵なんですけど、これやっぱり物語って、あのね、あの戦い物だとやっぱ敵が重要じゃないですか。どういう強い敵がいるか。うん、で、一番最初だとやっぱダース・ベイダーっていう存在がいて。
4、5、6ね。はい。
で、その次はまあその、パルパティンみたいな、なんかそういう、なんていうかな。自分を悪に引きずり落とすみたいな、なんかね。まあそういう師匠だけど、なんかそういうのいろいろあると思うんですけど、今回どうするのかなっていうあたりで、うんでねうん、なんかその、ベンが、なんか敵としてなんかこう、受け入れられなくて、僕が。
カイロレンのことですかね。
そうそう、カイロレンが、なんか、
そうね、
あの、本当定期的に襲ってくるんですよ。襲っては帰り、襲っては帰りみたいなことしばらく続けるんですけど、
うん。
なんで襲ってんのかもうもはやわからないみたいな感じに僕になってきちゃって。そう、だからその、なんか敵なんだけど、なんで戦ってるんだろうみたいな。そう、よくわかんなくなってくるんだよね。だから、まあ結局その、ベンが愛されたなか、愛が足りなかったっていう意味で、もうハンソロが悪いっていう話なのかなっていう風に、ちょっと僕としては思ったっていう。
だからハンソロはね、フォースの学生でいきなり殺されましたからね。
そう、だからまあ、まあ私ね、あの人はもうすでに亡くなってるんで、あとまあパルパティーンとかももうよくわかんないです。もう突然すぎて。
クローンなんじゃないかっていう説とかもあるらしいですね、あれはね。
まあ、まあだからよくわかんないというかその、敵としてやっぱり強い、圧倒的に強いっていうのがわかるといいなと思ったんですけど、で、最後の戦いの方で、もうネタバレ普通にしますけど、なんか、俺を殺せば、お前が悪の、まあ、皇帝になるな、みたいな、そういうロジックで、
そこ、ね、そこ、
うん。で、その、要は、倒してもダメ。倒さなくても、うん、まあ、仲間もみんな死んじゃうみたいな、どっちにも行けなくなるみたいな、そういう状況が起こって、
あ、パルパティン VS レイのとこですね、はい。
そうそうそう。まあ、それは一つの課題として面白いなと思ったんだけど、
うん、
あの、結局、倒して終わっちゃうじゃないですか。
そうなんですよ。
で、まあ、だから、その、俺を倒したら皇帝になれるっていうのは、これ嘘なんじゃないかっていう説も、まあ、考え方としてはあるとは思うんですけど、うん、なんか、ね、ここだからもうちょっと、ここをきちっと、あの、前編で描けてれば、その、敵っていうか、
うん、
あの、課題っていうの、その、つまり、この宇宙で悪とは一体何なのかっていうテーマにちゃんと向き合えたと思うんですけど、ダークサイドっていう言葉をわざわざ作ってたってそういうことじゃないですか。人間誰しも悪に落ちることもある。うん、じゃあどうしましょうかみたいな、そういう話があんまりなんかなかったなっていうのが、なんか敵がちょっとね、あんまり弱い感じがして、もったいなかったなとか。
苦肉の策ですよね、パルパティーン。もう一回復活させたのは。
そうなんですよ、
ね。あれって構造って知ってます？ 789 の構造って。
ちょっと、喋る？どうぞ。
いや、だからまあ、監督が変わったって話ですよ。7で、ジェジェブランスが作って、まあそこまでは規定路線というか、まあ6、あの、456のイズムをかなり受け継いだ形は懐かしいなと思えるものに、プラスアルファして新キャラクターを登場させたっていうところで、まあ、あの、古くからのファンを安心させる路線で7を作ったんだけど、その次の監督はライアン・ジョンソンという監督で、かなりその、あの、今までのスター・ウォーズっていうものをガラッと変えようっていう、新しいスター・ウォーズを作ろうじゃないかっていうところで、まあ、ルーカス・フィルム含めて、ディズニー含めて、走り出してしまったので、かなり昔からのファンの方には怒られてしまったっていうのが8。でも僕、個人的には一番好きです。789の中で一番好きなんですけど。で、そこから、また J.J. エブラムスに戻して、まあ、今までの総集編だよってみんな泣いてねっていうところをポンポンポンポン用意したみたいな構造になっているっていうのが789で、そこの一貫した流れというか789で全体としての誰を悪役にするのか、カイロレンをどういう存在にするのか、レイっていうのは何者なのかっていうところの多分統率は取れないままに物語を、まあそれぞれクリエイターが変わって、あの、作ってしまったっていうのは789だっていうことになってますね。
で、あの、まあそんなこと知ら、か、勝手にしろってことじゃん。俺らに関係ねえじゃん。だから、
監督にはもう、
まあ一応三部作っていうくくりで、 はい、まあなんかね、時代的にも短い時間でやってるから三部作なんだろうと思って見てて、じゃあなんかこのテーマって何かなって改めて僕の方で考えたんです。向こうがどう考えたか知りませんけど。うん、そうしたら、やっぱそのレイっていう主人公が、自分のルーツって何なのか、自分の存在って何なのかってことを、まあ確かめる旅だったっていう風な、まあ解釈は一個あるだろうなと思って。で、で、なんか俺最後一応思ったのは、なんかこう、パルパティーン、こう、ネタバレしていいんだよね。知りませんけど。しますよ、今から。
しました、
はい、止めていただきたい。あの、なんかおじいちゃんだみたいな話があるじゃないですか。
うん、例のね。
うん。だけど、なんか俺、あれあんまどうでもいいなと思っちゃって。
うん。
あの、なんかさ、ショック受ける間もなく、すぐに助けが来てさ、彼女は飛行船乗っていくじゃないですか。
うん。
で、なんか俺、あれを見た瞬間に、あ、レイちゃんは血の問題とか全然クールなんだなと思ったんですよ。
うん、うん、うん。
いや、だから、何？パルパティン側は、なんか自分の、その、孫だから、能力があって、うん、なんかいろいろ思い入れがあるから、いろいろ迫ってくるんだけど、彼女は別にそんなことどうでもいいっていうか、
うん。
そういう、血縁とかそういうこととか、全くクールに倒さなきゃいけないから、ただ来てるだけです、みたいな感じにも見えて、あ、なるほど、なるほど。だから、彼女は自分の意志で物を、物語を作る人になっていってる話なんだって解釈をしたんです。
僕はなんかそれまでに思い悩み思い悩みで、なんとなく薄々そうなんじゃないかって思ってたがゆえの、あの、驚きの少なさなのかなっていうのは感じた感じですかね。まあ、ずっとだから、
うん、まあそれは見方もね、あるんだろうけど、うん、俺はなんか、で最後にさ、もうこれも大事なネタバレなんですか、うん、最後にあの、私はレイ・スカイウォーカーですって言うじゃないですか。
はい。
あの辺とかも、まあ、いろいろ解釈あると思うんですよ。僕は、いや、私はただの例ですっていうのも終わり方としてあるのかなと思ったけど、
うんうん、
でもなんかこう、何、育ての親っていうものの名前を継ぐっていう概念を、自分の意思でそこで語ったっていうのは、まあもちろんその、本当、元、最初育てた親がいるみたいな話もあるけど、だからあれってその、血を受け継ぐじゃなくて、自分で受け継ぐ相手を選ぶんだっていう意味で言うと、自分の意志を自分の歴史の中にちゃんと刻み、うん、セルフで刻める人の物語だったのかなというふうに、まあ、あえて思ったとするっていうふうに思って、うん、まあ、みたいなこといろいろ考えたんですけど、
うん、
まあ、なんていうか、これやっぱりね、全9話を総括する映画になりつつあったっていうのは、まあ、致し方ないかなというのは、まあ、総合的には思うことなんです。うん、まあでも、一応そういう理屈は持ったんだけど。
うん、
で、まあ、あの、これ、感想はまあそこまでなんですけど、
うんうん。
なんかね、やっぱね、あの、続編、しかも続き、ちゃんと中身が続いていくものっていうのは、やっぱこの間に時間があるっていうのが、これやっぱ肝で、どうしても映画の作品が出なきゃいけないことになるじゃないですか。あの見てる側が。うん、で、そんな、なんでかというと、例えば出演者が継続して出るかっていう、結構、なんか心配事があるでしょ、
うん、
もしかしたら降板しちゃうんじゃないかとか、ギャラがなんとかとか、うん、ね、その、そういうこともあるし、あと、ね、監督が変わるのかとか、あと、まあ、スター・ウォーズで一番大変だったのは、あの、ファンの声っていう、なんかそういうファクターが、ものすごく物語に影響を与えるってことがあって、うん、で、これはすごいなと思うんですけど、でもね、ちょっと思ったのは、スター・ウォーズってやっぱりね、結構幸せなシリーズものだと思うんですよ。
うんうん、
でね、ちょっと調べたんですよ、シリーズものいろいろ。ロッキーとか、バットマンとか、エイリアンとか、インディ・ジョーンズとか、ターミネーターとか、ジェラシック・パークとか、バイオハザードとか、あと、ワイルド・スピードとかね、あと、トランスフォーマーとか、あと、ミッション・インポッシブルとか、で、最近だと、アベンジャーズですよ。アベンジャーズ23作あるんだけど、
うん。
だからやっぱ最近の物語にやっぱこの、何度も何度も見てもらうっていう前提とか、その、ちょっとずつ繋げることで全部見てもらうっていう作戦なんでしょうけど、いや、これだから、あの、アベンジャーズ本当に奇跡的にすごいんだなと思うんですけど。
うん。
で、ちなみに北の国からが9作。
はいはい。
あ、そうかそうかと思うんですけど。
9作ってどういうことです？テレビシリーズ12話を
最初に24話あって、その後スペシャルが、8話分あるってことだね。
そんなもんなんですか？
そうそうそう、そんなに多くないんですよ。
全何話ですか、じゃあ。
だから24話ってことを考えると、33話とかになるの？
あ、そんなもんなんですか？
32 話とか。まあまあ、その、1個ずつは1時間ですけどね。まあ、あと、長いものとかもあったりしますけどね。で、あとまあ、大成功もので言うと、バックトゥーザフューチャー。これやっぱり綺麗に収まってるけど、うんうん、でも、出演者って結構変わってたりするんだよね。その彼女役の人が変わってたりとかします。
ちなみに男は辛いよ。
あ、男は辛いよは、一応存命中のが48作。で、49作が特別編があって、最近50作目ということですね。
で、ずっと山田洋次ですよね、監督。
まあ、そうですね。まあ、あれは続編なんですけどね、どう考えるかですよね。そんなこと言って
る。男は辛いよ、トップじゃないですか、そうすると。
いやいや、そう、だから、この辺難しいんです。だから物語が繋がっているものとしてどう選ぶかっていうことで。うん、で、うんうん、あともエヴァンゲリオンとかね。これは、ジョハ級シンターありますから、なかなか引っ張りまくってるけど。
うん、まあ、旧シリーズもありますからね。あれは違う話っていうことですから。
そうそう。で、超長くなって申し訳ないですけど、僕が今日話したかったのはね、僕の好きな、ね、猿の惑星の話なんですよ。
ほうほう。
これね、
猿の惑星の話が始まるわけじゃないですか。
まあ、ちょっと短めに行きますけど、はい、猿の惑星も結構多いんです。うん、猿の惑星、これが1968年だったんですけど、属、うん、猿の惑星、新猿の惑星、猿の惑星、征服、最後の猿の惑星、E。で、ここまであって、これで5作なんですけど、さらにそれで、リイマジネーションと言われている猿の惑星が、1作挟まった上で、うん、猿の惑星創世記、猿の惑星、新世記、猿の惑星、聖戦記と、ちょっと差し捨て創業が多くて聞きづらくて恐縮ですが、まあこういう感じなんですよ。で、結構な、まあ9作作られてるんですけど、さらにテレビシリーズも実はあったりするんです。向こうの方でね。アニメシリーズもあったりして。で、日本も猿の軍団っていうシリーズが実はあるんです。これは宇宙からのメッセージ的なものだと考えていただければ結構です。はい。まあまあそういう感じで、結構猿の惑星多いんですよ。で、ま、ちょっと、スターウォーズと違って、毎年作られてる感じなんです。1968年から、1973年までだから、ほぼ1年ごとに作られてるんだよね。一番最初の5話版。だけど、うん、面白いのは、結構、今、ね、2017年までシリーズ続いてるから、結構長きにわたってるっていうのと、物語が全部続いてるんです。実のところ。うんうん、ちゃんと。で、もう一個面白いのは、前、プリクエルって言葉、まあ、前日譚ってことですけど、猿、うん、の惑星一作目は、の話よりも前の話を最新作ではやってるんですね。
うんうんうん。
まあ、これがいわゆるプリクエルということなんですけど、まあ、そういうふうな構造を使って、猿の惑星はま、ずっと長く続いてるんですけど、このやっぱり、長い時間培ってると、やっぱファンが、次どういう物語するのかなとか、いろいろ考えたりだとか、あと、物語どうやったら次作ったらびっくりするだろうかなってことを考えたりとか、そういうなんか作品単体のテーマ性もあることながら、映画でびっくりさせるっていうふうな、そういうアイディアをどう詰め込むかっていうこととか、ファンをどう納得させるかっていうふうな関係性とかが映画の中で生まれてくるんですよね。だから単体の作品の魅力もあるんですけど、作品がファンに対してどういうふうな影響を与えるかってことをものすごく考えてるんだなってことを、まあ、感じたりするわけなんですよ。で、まあ、うん、当たり前ですけど、作品一本で完結している、全部で完結している、ごめん、全部繋がってる作品なんだけど、映画だから一本一本の興行も重要じゃないですか。
うん、
で、ゲームオブスローンズとかだったら、続きで書いても全然問題ないじゃないですか。だってテレビシリーズっていうのは連続で見るもんだからね。だから映画っていうのは普通は一本で完結するのに続きものっていうことは結構無茶っちゃ無茶な話をしてるんだと思うんです。二つの命題を同時にやらなければいけないと。だからすごくこう皮肉なんだけどでも面白い、なんていうかな、現実と一緒に練り込まなきゃいけないっていうダイナミズムがあって面白いんだなと思うんですよ。で、このダイナミズムを見事勝ち抜いてる作品がもう一個あるんです。まあこれも SF なんですけど、まあ僕の大好きなスタートレックなんですよ。
うん。
で、これこそめちゃくちゃすごくて、スタートレック最初は、 テレビシリーズ79話なんですけど、まあ、テレビのシリーズはもう全部170話ぐらいあるんですね。で、映画の作品自体も13本あるんですよ。うん、で、この全作品が全部繋がってるんです。世界観として。
全部？
全部。全部繋がって
る。時系列通りってこと？
いや、時系列通りではないんです。まあ、ここら辺が面白いところで、まあ、最初のスタートレックオリジンと言われているものよりも古い物語もいくつか作られていて、で、最近の、ネットフリックスでやってる、スタートレックの、ディスカバリーって作品は、一番最初の物語より10年前の話なんですね。だからもう前日
が。ガンダムみたいですね。
そうだね。まあ、ガンダムも言えばそういうことなんですよね。だから、まあ、アニメの方がそういうパターンって多いのかもしれませんけど、うん、スタートレックはもう1960年代ぐらいからずっと同じ世界観の中で物語を作り続けるっていうのが、まあ、まあ、細かいこと言えば結構突っ込みもあったり、あと最新の映画だと、平行世界を描くみたいなこととかもやってたりして、ありかよって思うんですけど、まあそういう風な話で、うん、で、さらにもうじき始まるのが、スタートレックピカードっていうシリーズが始まるんですね。
うんうん、
で、これは、ザ・ネクスト・ジェネレーションっていう、まあ割とこう、人気のあるシリーズ。オリジナルから100年経った後の世界を描いて、まあ坊主のピカードって人が館長だった時代のピカードさんがもう一度作品として出てくるってことなんですよ。で、同じ世界観で。だから、うんうん、このやっぱ同じ世界観を続けていくことって、まあ、大変なんだけど、まあ、何が一番すごいかというと、ファンを納得させてるっていうことがやっぱすごいと思うんですよね。うん、そうじゃないとこれ継続できないし、まあ、当然視聴率も取れないわけなんですけど。だから、まあ、スターウォーズっていうのもそういう意味では、ファンとのやりとりが大変だったって思うんだけど、まあ、でもあそこを乗り越えないと、こういう熱いコンテンツになるってなかなか難しいし、映画の作品作りは作品の内容も重要だっていうのもわかるんですけど、やっぱファンとどうコミュニケーションを取るかっていうのがすごく重要で、そこを勝ち抜いてきた、まあ、コンテンツが面白いし、まあ、スターウォーズとスタートレックの違いっていうのはそういうところにもあるのかなとは思うんですが、
まあ、ちなみに、すいません、一個質問なんですけど、はいはいはいはい、スタートレックの権利関係と、制作陣の変化ってどうなんですか？
はい、一応、その、はい、この物語を作ったと言われている、まあ、ジーン・ロッテンベリーって人がいるんですけど、この人が、うん、まあ、結構長きに、まあ、もう、亡くなってしまったんですけど、長きにわたって世界観をずっと共有してたんですね。
結構新しいシリーズまでそうなんですか？
映画シリーズの途中で亡くなったのかな、最近の。だから、うん、まあ、結構最近までずっとそうだったんですよね。
でもそこで離れてからでも、ファンから見てもそんなに大きくこう、世界観がずれてるなって感じることはないってことなんですかね。
そう、まあでもね、これが難しいとこなんですけど、もちろん彼一人でね、うん、宇宙艦隊っていう概念、すべてを細かく決めたわけではないと思うんですが、まあ、その設定があまりにも細かくて、豊かであるっていうところを、まあ、みんなで守ってきたってことなんでしょうね。うん、そうなんでしょうね。うんうんうん、で、まあ、脚本家も結構入れ替わったりとかいろいろあるんですけど、うん、そうだね。まあ、ある意味、そういうところを守られてきたとも言えるし、なんかこう、めちゃくちゃ売れるコンテンツじゃなかったっていうのも、まあ、でもね、一応、映画になる作品一作目なんか結構揉めたりもしたんですよ。二転三転してなかなか映画にできないみたいなことがあったりとかもしたんですけど、そこを乗り越えたあたりがやっぱ気合が入ってるんだなとはまあ思うんですけど。
じゃあ、スターウォーズにおけるルーカスフィルムとか、MCU におけるマーベルみたいな、その権利をガッて持っている人がいて、その人の許可取らないと作れないよっていうわけではなかったってことなんですかね。
そう。まあ、パラマウントピクチャーがずっと管理を映画の方はしていると思うんですけど、
ドラマ
どっかに見売りしちゃってるみたいなこととかは聞いてはいないんで、うん、ちょっとその辺も調べたいですが、まあ、そういう事件として聞いてはあんまりいないかな。
なんかそこのね、これ OK、これ OK じゃないっていうラインをどうやって引いてファンを納得させてるのかってすごい気になるというか、スターウォーズが本来そうあるべきだった形なような気はしていて。
まあね、だから難しいですよね。これ結果論っていう問題もありますよね。やっぱスパイダーマンっていうのもシリーズ化、ね、途中で終わったりとかってのもあったりもしますから、まあ、うん、内容だけでもないし、何が継続できるのかわかんないけど、でも、僕らはやっぱその辺も込みで楽しんでるんだなっていうふうにちょっと思ったりもして、
うんう
ん、そこを乗り越えたっていうエンターテインメントとか、キャストが変わったけど、ちゃんとね、ファルコン頑張ってたよね、みたいな、なんかそういう、いろんな見方があるんだと思うんですけど、だから、ある意味、このピカードがまた出てきたとか、猿の惑星だと、マクドウェルっていう、その猿役だった人が、一旦降板したんだけど、また復活するみたいな話があって、それってまあ、作品そのものにも影響もちろんあるんだけど、やっぱファンとしては嬉しいじゃないですか。この人がもう一回出てきた。うん、なんか、もちろん顔はその人出ないんですけど、そういうような、うんなんかこう、愛をなんか乗せられるっていうふうなことも映画作品においては結構重要で、特にこの続編長編ものっていうのにそういうのが現れるのかなと、まあ、ちょっと注目してみたという話なんですね。はい。ということで、まあ、結論的にはファンコミュニティが熱いことが、まあ、長編、継続シリーズを、まあ、紡いでいく力になっているのかなという話でございました。はい。ということで、長くなりました。まあ、スターウォーズの話が長かったな。すいませんでした。はい。ということで、まあ、またね、でもなかなかこういうシリーズ出てこないじゃないですか。ね。長編シリーズって。
まあ、言うてしまえば、ミッションインポッシブルはみんなずっとね、彼がやってますからね、トムさん。
まあ、そう、あ、まあ、でもあれは、続きものではでもあるのか。そうなのかな。
全部続いてます。一貫したシリーズですよ。
ええー。
ずっと時系列やってますから、あれはある意味、すごいですよ、本当に。まあ、ね、どこまで行くのって感じです
。トムの歴史とも言える気もしますけどね。
そうなんですよ。トムさん現役でっていうかね、ずっと走り続けていただける限りっていう、うん、ジャッキー・チェンもできなかったラインまで行動しているっていうところですから。
ね、まあちょっと次に出てくるシリーズを期待しつつというところでございますが、まあ僕はね、はい、スタートレックピカードをちょっと楽しみに、ね、Amazon プライム、ね、
いつからですかピカードは
1月24日から配信されるということですよ。
うん。
はい。ということで今回は超大作続編映画の楽しみ方ってなんだろうっていうね、ちょっとよくわかんなくなっちゃいましたけど、以上でございます。
うん、
はい。ということで、タネラジはここまで。お相手は、風邪をひいたという言い訳をもう何回使ってきたでしょう。池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。